はい、インターネットラジオ、テンナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日は7月の9日でございます。台風が去りまして、それからね、すごい暑い、日々がやってまいりましたが、なんか九州とかなんか大雨が降っているという状況でね、なんかえらいことになってるそうなんですけど、まあね、本当に、ね、被害が、ね、なるべく、早く、ね、解決の方向に向かってくれるといいなというふうに思ってますけど、ね、本当に、ね、心からお見舞いを申し上げたいと思います。はい。そんなわけでございまして、今日はですね、7月の9日、まあ、七夕も終わりましてですね、もうね、なんかこの、空梅雨なのかどうかわかりませんが、その台風が過ぎてからですね、もうすごい夏のような天気が続いておりますので、これもですね、もしかするともう夏になっちゃったんじゃないか、もう実はもう、梅雨も明けてたんじゃないかというようなその発表が後からあるんじゃないでしょうか。そんな感じですけど。今日はですね、いろいろとありましてですね、私松本にやってまいりましたということで、民子さんどうも、こんにちは。
はい、こんにちは。
いや、ね、この、現在のこれですよ。ね、ぜひガネットのホームページ、皆さん、ね、ご覧ください。特別企画が今ね、もう、えらい勢いで進んでおります。ね。
はい。
ね。まあ、このスペシャルサンクス&ベイリーベストソングスというわけでございまして、リスナーに選ばれたベスト曲をニューアレンジで演奏というわけでございましてですね。まあ、これね、今7月の曲が、ホームページの方にアップされております。このガネットのホームページにお越しいただきますとですね、このでっかい、ね、なんかもう、スペシャルサンクス&ベイリーベストソングスという、タミコさんと僕のですね、すごいなんか臨場感あふれる写真が載っておりますね。
ねえ。
これ本当にタミコさんなんですか、これ。
はい、私ですね。ですね、間違いなく私です、
はい。そうなんですね。はい。まあ、ね、そんなわけでございましても、本当に、このね、臨場感あふれる写真がありましてですね。まあ、その下に行っていただきますと、この、特別企画の内容がね、書いてあるという感じでございます。ね、企画の内容はこちらというところですね、クリックしていただきますとですね、まあ、いろんな説明が出てまいりますよ。企画内容、ね、ね、来たる2011年11月19日、喫茜文化ホール中ホールコンサートにて、ガネットセカンドストーリーコンサートが決定しました。ね、なんか日本語おかしいですね、これ。今頃気がついた。そんなわけで、ベリー君直しといて、これ。本当に。そして、スペシャル企画が、それは、リスナーの皆様にガネットの楽曲のベスト5を選曲していただきたいのです。リスナーの皆様の投票で選ばれた曲を、喫茜文化ホールのコンサートで生演奏いたします。耳慣れた曲、もう一度聴いてみたい曲。リスナーの方々と作る最高のコンサートになると思いますので、皆さん振るって投票をお願いしますというわけでございます。はい。はい、そしてですね、企画内容は、期間は2017年7月、8月、9月の3ヶ月間、各月の投票候補曲、5曲をガネットがセレクトいたします。その曲から、毎月お一人1票、3曲を選んで、投票いただきます。各月、投票いただくと合計9曲の選曲になります。サイトアップされるのはワンコーラス1番のみですねになります。投票方法は簡単です。曲のタイトルの書いてあるところを選んで送信いただくだけです。皆様に選んでいただき集計したベスト曲は喫茜文化ホールコンサート前にガネットホームページにて発表いたします。これはですね、だからあれですよ。もうコンサートに来られる方、ね、もう本当に北海道とか九州の方もですね、まあちょっと遠方すぎていけないなっていう方もですね、私の選んだ曲は選ばれるのかどうかがわかるという。
はい、
ね、そんなわけでございますよ。ね、コンサート当日はもちろんニューアレンジでお聴きいただきます。 投票は下記のリンクからお願いいたします。というわけでございまして、7月の曲投票サイト行ってみたいと思います。いいですか？
はい、
行ってみます。はい、来ましたよ。スペシャルサンクス&ベイリーベストソングス、リスナーに選ばれたベスト曲をニューアレンジで演奏というわけでございます。ガネットセレクトソング7月、私辻がセレクトいたしました。
はい
はい、そんなわけでございましてですね、まあこの5曲を選んでおりますね。この何を選んだかはもうぜひこれを見ていただきたい。
今は言わないのね。
言わない。そしてですね、このワンコーラスね、これ視聴ができます。視聴ができるんですよ、こちらの方。
視聴色がちょっと、
あ、これはね、私がもうすでに何回か視聴してるからです、これは。
あ、そういうことなん
ですね。そういうわけです。これはもっと分かりやすい色になってますよ、はい、ね、あのこれで、ね、あのワンクリックちょんとやっていただくだけでですね、パソコンからパッと音が出てくるというような感じになっておりますので、ワンコーラス視聴、ワンコーラスというところですね、1番だけですけれども多く視聴ができます。楽曲の解説とかもありましてですね、投票はこちらというところね、その下にありますが、これを開いてみたいと思います。いいですか？
はい、
はい、開きました。そうするとですね、ガネットセレクト曲から3曲お選びくださいという感じになっております。ガネットの好きな曲を3曲までお選びください、よろしくお願いしますというようなことで、プライバシーについての注意とかいろんなことが書いてありますが、この一番下に次へっていうところがあります。はい、はい、これをクリックしていただきます。次へです。はい、行きますよ。はい、来ました。はい、そしてこの先ほど聞いていただきました5曲がこちらの方に登場いたしました。
はい、
ね、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
分かってますか？
じっと、はい、真剣に見ておりますよ。
はい、はい、そんなわけでございまして、5曲のうちこうやって1曲、2曲、3曲を選びます。そうすると4曲選んでしまったりするとここに赤くなってしまう。
はい、
3曲だとほら緑のまま、
なるほど、ね、
4曲になると赤くなっちゃうというわけでございまして、回答を最大で 3つまで選択してくださいっていうところが、4つ選んでしまうと赤くなってしまうというわけでございまして、3曲までしか選べないことになってます。はい、そんなわけでございまして、うん、3曲まで選んでいただきまして、一番下の送信するというのをクリックしていただきます。
はい、
はい、そうするとですね、あの投票に参加をしていただけるという、
なるほど、
はい、ことになっております。まあ、あの大変なデッドヒートが続いておりまして、
ほう、
すごいんですよ今これ。
うーん、
すごいですよ。なん
かやっぱり想像とは違った結果というか、
まあ結果というか、ね、まだ全然あの途中経過なんで、
うん、でもそれなりに皆さんどの曲も頑張ってますね。
そうなんですよ、これね、先ほどベリー君がいろいろと教えてくれましたね。今日はですね、なんかですね、あの先週とはちょっと変わってますよ。でもね、やっぱり1位2位っていうところまではですね、皆さんにお伝えしていこうと思いますがね、え、やっぱ木陰が非常に根強い。
強いですね。
強いね、木陰。
やっぱり。
やっぱ下が追いかけて、追い上げても、なんかそれはやっぱり、あの、
ちょっとその上行っちゃうね。
追い上げられた分だけ上に行きますね。
うん。
そんな感じです。
だから、多くの人が選んでるんだ。
はい。
ね、3曲の中
で、はい。そうですね。いやー、まあね、本当にあの、ね、命の歌もですね、非常に根強い感じになっておりますので、まあ、この辺のあたりでございます。まあね、本当になんかね、あの下の方かなと思ってた曲がどんどん追い上げてきましたね、
うん、
ね、こちらの曲とこちらの曲のあたりです。これはすごいなという感じでございましてですね、
今ね9日ですからね、今日が、
はい、まだ9日ですよ、
ね、
はい、
まだ動きますね、これは、
まだまだ全然動くでしょう。いや、そういうような感じがございますのでね、なんかベリー君がですね、先ほどあの今日すごく一生懸命仕事してましたけれども、なんかね、あのハガキをなんか皆さんにお送りするって言ってましたよ。
はい、
ハガキを、
はい、見ました。
はい、見ました。ちょっとなんかベリー君が借りたやつ、ちょっと一枚ちょっといいですか。はい、ね、とても素敵な
チラシもできてるんです
か。チラシもありますが、このね、うん、あのハガキが届きますよ、ね、これあのね、11月19日に向けてガネットベストソング投票実施中っていうですね、そういうお手紙がいきます、ね、 まあ、あのいろんなあの長野県の方々中心かもしれませんが、まあ、あの知ってる方々もう北は北海道、南は九州、沖縄の 方々まで参加できますから、あのそういう方々にもこのハガキが来るかもしれません。皆さんどうぞねご参加をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、ベリー君が送ってくれるって言ってましたんで、まあ、いろんな方に届くでしょう。
はい、よろしくお願いします、
ね。はい、そんなわけでございます。まあね、それがもう本当にあの最近ね、そういう話を聞くのが僕もとっても楽しみでございまして、なんかね、今日はどうなのかな、どうなのかなって感じで非常に楽しみにしておりますよ。はい、そんなわけでございますがね、まあ本当にあの素晴らしい感じでどんどん進んでおります。まあ喫西文化ホール11月の19日ということで決定しております。まあね、もう素晴らしいホールですから、
はい、
まあ本当にもう豪華絢爛なコンサートになるんじゃないですか。
そうですね、うん、私の、構想の中では
ね、え、はい、さらにあの皆さんが選んでくださった5曲っていうのがですね、今回のコンサートのメイン曲になるんじゃないかと思ってます。
そうですね、
ね、はい、もうニューアレンジですから、新しいアレンジで、まあ、その聞いていただくという、ね、
ホールド聞けばね、うん、最高でしょうね、きっと、ね、
まあもう本当にそんな感じで、お届けしていきたいと思ってますのでね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなわけでございまして、ぜひね7月ね、まだご参加されてない方はぜひご参加お願いいたします。はい、はい、そんなわけでございまして、民子さん、
はい、
またですね今週も行きたいと思いますが、よろしいですか。
え、そうなの。
はい、ね、じゃあ民子の部屋、はい、
はい、民子の部屋、ちゃんちゃん、今日はですねちょっと私のブログの方にも書いたんですが、これと言って取り出しました一冊の本ですが、色の性格診断書というのがありまして、そういう本があるんですけどね、で私ちょっと今色 のいろんな意味といいますか、持つ力といいますか、示すなんか隠れた、ね、ワードを知りたいと思って、この色の診断、性格診断書という本を買って読んでるんですよね。その中に心動かされる言葉があって、魂の色、はい、あなたの魂の色はどんな色でしょうっていうところがあるんですよ。それでそのね、その、誕生日からわかる魂の色ということで、その、導き方があるんですけども、自分のね西暦の誕生日の数字を全部足して、そしてまあ2桁になったら1桁になるまで足す、そして出た数字っていうことなんですが、その中で11と22はそのまま足さずにね、するという、そういうね、まあ、導き出し方がありまして、それでね自分の誕生日を、まあ、このやり方で数字を出してみたんですよね。そしたら私1940年の運月運日なんですけどなんとね、ちょっと珍しいと思うんですけど22になったんですよね、合計が。で22っていう数字をパラパラパラって見てみると、おお、22っていうのはオリーブグリーンなんですよ。オリーブね、オリーブオイルといいますか、ああいうね、緑色です。そのページを見てみたら、直感力と現実的パワーを兼ね備えたカリスマって出てたんですよね。ちょっとウキウキっとしませんかいや、まあそうですね、そういうふうに言われてもね、カリスマってのはちょっとわからなかったんですけどね、その中に、オリーブグリーンは女神の色って書いてあって、カリスマ性を持っているのでスピリチュアルな才能や直感力を持つ人が多いでしょうなーって書かれちゃって、ちょっとニヤッとして女神様の色ですよ。どうですか皆さん。
女神じゃなくて女王様の色じゃないですか
女神だ、あなたが女王様って言ってるだけで実は女神だったんだよね。あ、そっかと思ってちょっとこうホクホクっとして、そしてその、後半の方には性格とか傾向というところがあって、そこには、ウィンウィンの関係を築けると、あとはカリスマ性、理想が大きい、周囲に理解されにくいっていうポイント、4つのポイントがあって、最初に私、あ、そうだ、周囲に理解されにくいって本当だなと思って、私そうだよなって、こう、ふと思ったんですけどね。でもね、 ある意味ではですね、ウィンウィンの関係を築けるって、これはね心がけてますので、これは良かったかなって思っているんですけども、まあいずれにしよう人というのは勝手なもんでしてね、そういうこう何か占いでも何とか診断とかっていうのをやった時には、一喜一憂ね、その結果にするわけなんですけども、まあ私はあんまりマイナス思考でもないので、そういうところは悪いことは基本ほとんど気にしないとか信じないんですけど、いいことはねすごいねウキウキホクホクするのでちょっとこの22って数字が出たことがちょっと今日の嬉しいことだったかなって思ってます。なので皆さんもね、私は色というのはやっぱりこう見て癒される、うん、こう心が求める色っていうのはあると思うので、その色ってことはすごくねこう大事に思っていて、やっぱり美しいものを見て心が豊かになったり癒されたり、それもまあ私もこう音楽は目には見えないものなんですけど、目に見えるものとしてはこう色とかね、そういうことにちょっとこだわっていきたいなって思います。皆さんはどんな色が好きですか？その中にきっと心の隠されたね、秘密が隠されてるかもしれませんよね、あるかもしれないので、また好きな色を私に教えてください。以上、タミコの部屋でした。じゃんじゃん。
なんか女王様の色じゃないんですかそれ。
女神と間違えてる、あなた。理解されにくい。私やっぱり理解されてないんだよね辻隆君に理解されていないんだ
いやいやいや、いや僕ほどのあなたの理解者いないと思うよ本当に。
でも女神様って出たのを女王様って取り違えてるからやっぱり理解されてない
まあいいか。まあそんなわけでございましてね、はい、まあだけど先ほどのオリーブグリーンですか、
はい、
谷子さんなんかオリーブグリーン好きだもんね。なんかね
好きっていうか割とこうグリーン系は好きですよね、
うん、
でグリーンってねやっぱりねすごくね個性的な色らしくて、確かにまあ、洋服でグリーンをすごく積極的に選ぶっていうわけでもないんですけど、やっぱりグリーンってこうやっぱり自然色だし癒しの色なんで、まあ、そういう意味ではねやっぱり何かこうことあるごとにね意識していきたいかなって思います。はい、はい、オリーブグリーンちょっとこれからしばらくの間注目しながら、
そうした、
取り入れていきたいなって思ってます。
はい。はい、まあね、その辺もいいことですね。楽しそうで、なんかタミコさんもあれですね、本当に。まあね、僕の方はといえば、
はい、
もう今ですね、ちょっととんでもないものと出会ってしまうので僕、
はい、
もうウキウキというようなね、そのレベル通り過ぎちゃってるんですよね、本当に。もうありえないこの出会いというのがあってですね、ねえ、
らしいですね。
そうなんですよ。まあね、ギターを弾いているもうギターが大好きなおじさんからお兄さんね、子供たちまでギターキッズの皆さんまで、まあ例えばですよね、欲しいギターがあるなとか欲しいなと思っていて、その欲しいギターはその目の前にあればですよね、新品とかだったら手に入ることができるでしょうけれども、まあ例えばヴィンテージもの、まあ、1950年代とかその辺のあたりのですね、まあヴィンテージもので本数が少ないだけどこれが欲しいなと思ってる人にとってはですね、その出会いなんていつあるか分かんないとはいえ、でまあ一旦は探すわけですよね、探すわけですが、まあそのお値段を見ても大抵びっくりするわけです、まあ、その辺でもうヴィンテージのギブソンとかマーチンとかね、その辺のあたりっていうのはもうとんでもないですから、大抵まあ50年代のですね、まあ、ギブソンマーチンのですね、まあなんていうんですかね、まあメインどころっていうんですか、 D35 とか D28 マーチンはね、でギブソンだと J45 とかね、それとかサザンジャンボとかね、あの辺のあたり、もう1950年代、もうやっぱ木の材質が良かった時代があるんですね、まあ、あの頃のギブソンっていうのはものすごい、ほとんどすごい音をしてたんですね。とはいえ僕はですね、まあ、1951年から59年までね、もう9年間ですか、 まあ、その辺のあたりでですね、しか作られていないという、まあ、非常にまあ珍しいギターでですね、まあ、CF100E っていう、まあ、ね、ギタリストの中では、ですね、例えば奥田民生さんとか、ね、奥田民生さんなんかこのね、ギターの最近の奥田民生モデルってやつが出てるぐらいですけどもね、まあ、1951年とかね、その辺のあたりに作られたものですから、まあ、当然 僕らよりも、まあ、もうずっと年上のギターでございましてね、でなかなかこんなものは手に入らないし、欲しいと思ったら目の前に、ね、出てくるなんていうものでもございません。もう全く日本に一体何本あるのかというような世界でございますね。まあ、坂崎幸之助さんとか、ね、この前亡くなられましたムッシュ釜谷さんとか、その辺は持ってましたけどもね。まあ、ね、非常に、ね、まあ、本数の少ないギターでございますが、まあ、私、ね、名古屋におりますんで、普段はですね。で、ちょっとね、ちょっと違うものをですね、ちょっと探しに、ちょっと楽器屋さんにふらっと立ち寄ったですね。まあ、ね、名古屋の某楽器屋さんでございますけれども、まあ、そこで、まずその目当てのものをちょっと弾かさせていただいてどうなのかなと思ったんだけど、まあ、それはちょっといまいちだなと思ってですね。まあ、思った以上、思ったよりは、あ、こういうイメージか、みたいな感じで終わらせようかなと思って、ふーっと横見たらですよ。お値段もなんか、普通の値段でですね、なんとCF100E がですよ。1951年から54年ぐらいのですよ、初期もの。こんなまともに買ったらですよ、もう60万、70万ですからね、これ。そんなやつがですね、大抵普通の値段であるわけですよ。あれ、これ本物かなって、なんとなくちょっと自分に問いかけた。で、あれ、これ本物かなって、でじーっと近くで見たらですね、これ間違いなく1950年ものなんですね。で、これってこの値段なんですかって聞いたら、まあ修復、ちょっと直してあるところがあるんでって言ってみました。ね、直してあるところがあるんで安くなってるということでしたけども。まあ絶対数の少ないギターでございましてですね、直してあるとか直してないとかって問題じゃないんですね、これ。まあ、このギターが目の前にここに存在しているっていうことにも非常に私は驚いちゃってですね、ちょっと弾かせてもらえないかなって言ったら、もうプレイヤーズコンディションがですね、もう最高なんですね。ね、これは当時のですね、ギターは、まあ、なんていうんですかね、ジョン・レノンのね、弾いている J160E というね、非常に有名なやつがありますけれども、まあ、J160E のですね、元になったギターだと言われています。これはですね、ギブソンのエレクトリックモデル、要するにアコースティックのまあ、エレクトリックバージョンですね。要するに、今でいう、まあ、エレアコの一番初代元祖のものですね。それのピックアップもですね、もう全くガリも何もなくてですね、もう非常にいい音で鳴るんですね。驚きました。
鳴らしてみますか？
はい。
今鳴らしてみますか？
ああ、もう鳴らしてみますよ、これ。鳴るか、わかるかな？わかるかな？わかるかな、これ。わかるかな、これ。わかるかな、これ。わかるかな、これ。ちょっと待って。わかりますか？これ。はい、マイクはタミコさんに預けまして、いや、これThank you. うですかこれ。
嬉しそうに。
いやもうね、いやあるとここにあるということはもう買ってきたということなんですけど、皆さんこれ本当にね、いやあのこれね、お金の問題じゃない、
私に言わなくてもいいよ
いやだからね、要するにこういうギターっていうのはなんていうんですかね、お金を出せば手に入るというものじゃないね。さらにある程度こなれた値段で出てたっていうことがあるんですね。まあ奇跡の出会いでした本当に。もうね、もうこのギター一本あればもう何もいらないと思っちゃった本当に。
ですか、じゃあ何もいらなくな
って。いやそんなことないけど、そんなことないんだけど、もうね本当にね、すごいギターと出会っちゃったんで、これいやもうどうしようと思いましたね。私これもう音楽の神様がですね、ちゃんと音楽やれって言ってるように聞こえました。いやもう真面目にやって、お前にこれ与えるからちゃんとやれよって言われてる感じがしましたですね。いやもうびっくりしました本当に。 CF100E、 ギブソンのですね CF100E でですね、1951年とかって言って検索をしてみてください。もういかにすごい価値あるものかっていうのが多分わかるんじゃないかと思います。ネットの方にでもですね載ってますので、これはですねいろいろと検索をしていただければわかると思います。まあ歴史を刻んだギターの中でも、まあギブソンの中でもかなりな希少価値のある、まあ素晴らしいサウンドのギターっていうことで、
これからですかね、
はい、
ガネットの演奏を聴きに来れば、
まあ、これですよ。
これ弾いてるんですか。
弾いてます。
じゃあそれは売りになるんですかね。
当然
そのポイ
ントはまあね、もうガネットのね、喫茶文化ホールのコンサート、
はあ、
まあ、これですよ。
これですか
みたいな感じですか、まあ、当然これも登場しますんでね。いや私ねこれを持ってる以上やっぱり音楽やってる責任があるんで、
は、
はい、もう本当にちゃんとやらなければいけません。これは本当にもう音楽の神様がお前はちゃんとやれって言ってるような気がしました、ね、
本当に。私もちゃんとやれってなんか怒ってくるかな。
え、
私にも何かちゃんとやりなさいってこと怒るかしら。
まあいろいろとあるでしょうあなたには普段からあるじゃないですか、いろんなことが。
そうですか。
本当に
あら
ねえ、いや僕ねこういうことがたまにあるんですよね本当に。いや僕タミコさんと出会った時もそんな気がしたことがありました。まあ、タミコさんと出会った時にですね、まあ、僕の音楽というものの立ち位置というのはやっぱフロントに立つんじゃなくて、やっぱりちょっとねちょっと身を引いてサイドでギターを弾いてるっていう感じの立ち位置が一番いいのかなっていうふうに思い出した時期でした。まあフロントでね歌ってたっていうこともあったんですけど、まあ私ね、まあコンサートを聞いていただいてわかると思いますけど、まあ僕の歌はあのぐらいの感じですので、
聞いた方しかわかんないから
まあいいんです、
聞かない方はねって思って、
まあそういうことがあるんで、まあねそういう感じだったんですけども、まあやっぱり自分ではね、やっぱ自分の音楽、自分がやりたいものって表現しきれないなっていうようなものがあって、やっぱ技術もないし、その思いがあってもなんか伝えるだけの歌が歌えない、ね、そういう思いがありました。まあだけどね、タミコさんと会って、ね、そういうような時にあったからこそ、なんか、本当にね、僕はこういうような形でギターと、タミコさんの歌っていう形で宣伝ができた。まあそれこそそういうタイミングっていうのがあるんでしょうね。本当にね、そういうようなことだと思います。まあそれと同じような思いがしましたね。本当にね、この喫茶文化ホールのコンサートを目指してね、今頑張っているところでございますが、まあね、そんな時にね、こういうギターと出会わされたというのは、ちゃんとやれとなんか音楽の神様が言ってるような気がしましたね。もう本当にしっかりと頑張ってやってまいりますのでね、まあこのギターを持っている以上、それに恥じないように、
うん
ね、しっかりと頑張ってみたいと思います。
そうですね、よろしくお願いします、
はい、もう歴史的なこんなギターを手に入れてしまった以上ね、本当にしっかりとね頑張ってまいりたいと思います。いやいい音ですよこれ本当に。
私と合うかしら、
は
私の声と合うかしら。
いや僕ね大人の音だと思いましたよこれ。
そうですか。
本当に ね、今はもうギターの生音、ね、このマイクで拾ったって感じかもしれませんけど、これあのピックアップを通した音っていうのはね、これマグネチックの1950年代のそのサウンドそのまま出てくるんですけども、ちょうどあのサンライズのあのマグネチックのですねギターのピックアップのですねサウンドと、まあ、あの比較対象ができるんじゃないかと思いますが、まあ、あの当時のこの1950年代のねピックアップ、まあ、まあ、皆さんね、これはもうチープな感じでとかっておっしゃるんですけど、そんなことはない。ね。これ、ある程度バランスを整えるとですね、これがなんか、非常に甘くて、ね、丸い音になってですね、もう大人の音になるんですね。いやもう、ガネットのお客さんというのは大体40歳以上ですよね。ね、本当に大人の方々が喜んでいただけるサウンドが作れるんじゃないかと。思ったりしましたね、はい、まあ、そういうような感じでございますので皆さんどうぞ ねこのギターも、ね、生で聴いていただけるような
ガネットの仲間入りということ で、
そうです、
はい、
えらいものが仲間入りしてきましたね、
じゃあ何私たちもそこまで頑張らなきゃいけない
と。そうですよ、これはこんなえらいものが横にいたら、ね、ちゃんと頑張らないわけにいかないでしょ、本当に。
わかりました、頑張ります
、はい、まあね、まあ、ヴィンテージの1951年から54年までという感じでしょうかね。これは初級ものでございます。19フレットしかないので、20フレットができたのが1955年なので、1955年まで、ね、51年から作られてますので、51年から55年前期までに作られたCF100E でございますね。まあ、まさにもう奇跡の出会いね。うん、お前にこれを与えるからしっかりやれというふうに言われました。頑張ります。
ぜひ頑張ってください
というわけでした。はい、まあ暑い天なびになりましたけどもね、今日は、まあ、そんなわけでございまして、しっかりと頑張っていきます。まあ今日はですね、いろんなね仕事ベリー君がこなしてくれました。まあ本当にいろんなねことやっておりましたね。まあ販売サイトも作ろうとかって言ってなんかベリー君が言ってましたけどもね、まあそんな感じでいろいろとやってくれるんじゃないでしょうかね。すごく楽しみにしてます。まあね、そういう部分もありますし、またね、この Dear My Heart もね、皆さんにどんどん紹介をしながら、またねこのコンサートのご紹介もしながらね、まあ、ちょこちょことガネットちょっと外に出ていこうかなっていう感じで今動いております、はい、ね、
どんどん行かなきゃ、
はい、まあ、はい、そんな感じでございますね。まあ突然ねガネット登場するかもしれませんが、皆さんね突然登場してももうね、温かく迎えてやってください。
よろしくお願いします。
はい、そんなわけでございます。はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございます。またね Dear My Heart を聞きながらお別れでございますが、 ね僕もなんか、はい、その色を調べてみたいと思います。
後でね、じゃあ、はい、
そんなわけでございました。はい、それでは皆さんまた来週もお楽しみに。私はね来週は14日からまたね長野県にずっとおりましてですね、まあそれこそいろいろといろんな方々のところに行くんじゃないかね、歌って民子さんと一緒にねちょっとだけ、演奏とかそういう活動にもね動いていこうという予定を今ねベリー君が立ててくれます、くれてます。まあそんなわけでございますので、皆さんねまたどうぞ来週もお楽しみに。そんなわけでございまして、天ナビはこの辺でお開きでございますが、はい、はい、また今後ともよろしくお願いします。それでは投票の方もよろしくお願いします。皆さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。家族に仲間たちに今
元気で今